精霊と私たちの霊は分離していた。で、救われた時にこの霊が再生されたわけですが、なおクリスチャンはですね、魂で生きている、魂的な人、霊と魂、霊は生きているんですけども魂が切り離される、ここが連絡していない。あるいは前回の私の言葉で言いますと、魂が霊を覆い尽くしてしまっている。それがために魂で生きる生き方、魂が肉を使って生きる生き方、これが自己の表現である。しかしこのね、霊、この殻がですね、魂の殻が破られるときに霊から魂に御霊のパワーが流れ込むんです。命が流れ込みます。皆さん、日本キリスト教の嘘に騙されちゃダメですよ。自我が砕かれなければならないとかね、自我を十字架につけて、嘘です。自我はあっていいんです。問題はその自我の中にどのエネルギーが流れ込むのか、その自分魂が御霊から独立して、霊から独立して勝手に振る舞うことが問題なんです。あるいは自分のアイデンティティの置き所が問題なんです。自分の達成、自分の何かね、それによって自分のアイデンティティを立てようとするところが砕かれなきゃいけないんです。自我が砕かれてしまったら私たち生きていけない。よろしいでしょうか。そういうメッセージする牧師いっぱいいます。自我を十字架につけて、嘘です。私たちは魂を大いに用いてください。思い、意志、感情、ただしその魂は霊のパワーによって動くんです。よろしいでしょうか。自分の凝り固まった、今まで自分がですね、くそなんだ今に見ておれと言って、今まで皆さんね、溜め込んできたのエネルギーを、世の中ではそういうのをね、屈辱感をバネにするとかですね、そういう言い方をします。でしょ、我々そういう生き方はしない。自分の中に溜め込んだこのいつか見ておれというエネルギー、このエネルギーを十字架につけろと言っているんです。その代わり内側から、先ほど言いましたこの命の水の川が溝から直接皆さんのうちに流れ込んでくる、そのパワーでこの魂を動かすんです。皆さんですから、ますます思いはクリアになります。感情はますます豊かになる。石部金吉って言いますね。ダメ、石のように凝り固まって、俺は何が来ても動じない。動じてください。目の前にいろんなことがあったらおろおろしていいんです。皆さんいいですか。落ち込まないクリスチャンなんてのは嘘ですよ。大いに落ち込むべきです。その代わり自分でその落ち込んだところから這い上がろうと自分でもがかない、あるいは落ち込む前と一生懸命こうこらえこらえ、疲れます。どんどん落ちる。皆さんは底抜けではないんです。どこへ落ちます。イエスの御手の上、温かい慰めがある、柔らかい安らげる、もう自分で突っ張らないでいい、ここが自分の居場所だ、見出すんです。その時私たちの感情は自由に表現されてくる。よろしいですか。クリスチャンっていうのは自由に感情を表現する、自由に思いを使う、そして意志は神の意志を取るようになってくるんです。自我が砕かれてしまって死人のようになってしまう。お通夜状態の教会、周りを見て出張らない、目立たない、周りと同じことをやる、のの大いに個性的になります。それぞれの個性が自由に発表される。しかしその中に霊の命があるんです。その代わりトラブルもいっぱい起きますよその人も一緒に出ますから しかしそのことを通して洗練されるんですトラブルをね、恐れてね、あのね、黙示録の中にあるの、臆病なものは切り捨てられると書いてある。我々ね、臆病であってはならない。 もうトラブル嫌だから、傷つけるの嫌だから。違う、私たちはそういうね、今私たちはですね、ある意味で揉まれているんです。揉まれている、自由にこの命を生きることができるようになってください。そのコツをここに書いてあるんです、これもですね、1週間じっくり味わって、ただスラッと読むんではなく、ご自分の血肉に、してください。では今日のところいきます、ずっと霊を訓練するということでお話ししてきましたけども、霊を訓練する、今まで使ったことがない霊、これをですね、どのように訓練するのか、例えば筋肉をですね、トレーニングするときには、ダンベルをこういうふうにやりまして、ね、あるいは、こうやって、いろんな器具を使ってですね、筋肉を訓練する。でその筋肉に、負荷を与えないといけない。軽いものを持ってね、これ軽いものを持ってこれでいくらこんなことやってても筋肉つきません。重いものを持たなきゃダメ。霊を訓練するにはどうすればいいんですか。今まで霊を使ったことがない、だから皆さんはいろんな問題に出会う、あるいは人間関係に行き詰まる、何かがあった時にまずすぐこの魂が反応するんですよ。ですね、感情が反応する。そうすると思いがうーんと回り出して、で混乱しているうちに意思を用いて何をどうしていいかが分からなくなってしまう。はじめに魂が反応してしまう、こういう人を魂の人って呼んでるんです。霊は先ほど言いましたように生きているのに、その霊の使い方が分からない。ですから魂が先に出てくる。頭のいい人はですね、問題が起きるとすぐね、頭を使う。あ、どうしよう、あそこにこれがあって、ここにあって、こことこう組み合わせ、ここに根回しして、こうして、ああして、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、で問題を解決しようとする。感情の人はもうわめき散らす。あなた何よどうしてくれるのよあるいは、拗ねる。もう知らない。ドクターウィークの嫌い。もう行かない。あんなところ。拗ねたらおしまい。私は追いません。感情がこんがらがってる人、思いがこんがらがってる人、意志がこんがらがってる人、多くのクリスチャンこの魂の中が蜘蛛の巣みたいになっちゃってる。こんがらがってこんがらがってる、コンピューターというのはですね、プログラムがある。これあのハードウェアだけでは動かない。この中にプログラムがあって、こうなったらこうせよという命令が全部あって、プログラムがある。ですからここをこうすると、あとは自動的にチャチャチャチャチャで答えが出てくる。ですからこの内部っていうのはもう自動的になってるんです。同じように我々の思いの中も、皆さんが今まで生活してきたいろんな人生経験の中においてプログラムとして組み込まれちゃってるんです。親がね、あんたなんか産みたくなかったねよ、あんたなんかこの世にいたってしょうがないのよってな言葉をずっと聞かされてきた人は、自分はダメだ、自分はいてもしょうがないんだ、自分はもう役に立たない存在なんだ、自動的に思い込まされている。あるいは逆に、あなたは天才よ、あなたはでも何でもできて、あなたはスーパーマンよって言うとわけのわからない、俺は何でもできるんだ、みんなそういうふうにして、皆さんの経験の中に何かが刷り込まれているの分かります。今皆さんが、私が質問します。ご自分を何者と心得ますか。自分自身を何者と思っています。パッとこう思い浮かんだもの、私は、はい、それが皆さんの中にプログラミングされているものです。私は主婦、おばさん、おじさん、単なる日本の一市民、私が生きてても死んでても世の中と何も関係がない、いろんなものが頭の中に出てきます。それが皆さんの中に組み込まれていたものなんです。私はダメ、私はもうおしまい。誰がそれを植え込みました。 誰がそういう価値観を皆さんの中にプログラムしたんですか。この世の神です。その頭の中に、思いの中に、魂の中にプログラミングされているものに従って皆さんは当然のように生きてきたんですですね。その生き方を否めと言っているんです。ですから新しい、ね、この機械自身はあるの、魂というものはあっていいんです。これぶっ壊しちゃったらコンピューター動かなくなる。このマシンそのものはあっていいんです。なるべくこれは性能がいいものを使うべきです。これもう5年前のですから、かなり性能的には古いですが、この CPU を変えてですね、2倍のクロックにすればこれは2倍の速さで動くようになる。このマシンはなるべくいいものであるべきです。問題はその中にどういうプログラムがされているかです。皆さん、今まで皆さんが、この世の神によってね、親を通して学校の先生を通して友達を通して兄弟を通して植え込まれてきたもの、これをご破産にするのが何ですか。十字架です。でその後に一度ここにあるプログラムを全部消去するんです。消去する。で消去した後、消去しっぱなしじゃダメですよ。コンピューターは何も動かなくなる。その後に新しいプログラムを植え込んでいく。これが思いの作り変えです。ですから、ロマ書の12章ですね、ちょっと見てください。ロマ書の12章にはこう書いてあります。2節、あなた方はこの世に習ってはならない。むしろ、これね、新共同訳でも心ってなってます。新改訳でも心ってなってます。原文はこれはね、思いです。よろしいでしょうか？ロマ書12章の2節。あなた方はこのように習ってはいけません。むしろ、思いを新たにして、自分を変えていただき。これ新改訳より新共同訳の方がいいです。新改訳はね、確か、心を一心によって自分自身を変えなさいってあるでしょ。自分を変えることってできます？できないんです。これはね、思いを新たにする、これは私の責任です。いいですか。そして変えていただきなさい、これは受け身系、神がしてくださることです。ですから皆さんいいですか。私はダメなの、私はね、散々傷ついて、私は自分の夫に傷つけられ、私はトラウマを抱え、私はこうこうこうこうこうこう、自己憐憫に自分自身を閉じ込めたら永遠にそこでぐるぐる回りします。しかしその思いを作り変えて、聖書に書いてある真理を選んでいくんです。この時に自分自身を変えていただける。誰によって？御霊によります。第2コリントの3章を見てください。第2コリントの3章、ここにこう書いてあります。17節、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていく。誰によると書いてあります？これは主の御霊による、あるいは主なる御霊による。私たちの心を、内側を変える技ができるのはどなたですか？御霊です。しかし思いは自分で選んでください。今はですね、白い巨頭っていうのをやってますね。唐沢俊明が出てる。俊明はね、僕のいとこ たまに通じるんですけど。あの財前五郎というですね、あのパーソナリティっていうのはですね、もう自分のことだけを考え、それで自分の腕には絶対の自信があり、そして野望に満ち、教授のポストにつき、こういう生き方をしてますね。ついては人を引きずり下ろしても、お金を使っても選挙に通ろう。私ね、あの性格っていうか、あの生き方すごく好きなんですね。わお、クリスチャンがそんなこと言っていいんですか。なぜかというとね、あの財前五郎のパーソナリティっていうのは僕の中にあるんです。で、この前ですね、あのこういう場面があった。いよいよあの佐々木さんっていうのが出てきてですね、で、あの癌になる。で、財前五郎にあのオペを受けるんですが、あ、その佐々木さんっていうのはね、こうですね、いじけまなんですね。いじけてる。 俺なんか仕事があってこんなところでオチオチしてられるわけにいかないんだと、で、ぼちぼちぼちぼちって言うと、財前五郎がですね、結構です、自分で決めてください、私たちはあなたの診療をする義務を負っていません、自分で選びなさいと。あれ、誰かが言ってることかいじけてる人を慰めならね、説得しなんてやらない自分で選べ、私はあなたのオペする義務も何もない、ここは大学病院である、自分で選べ。あら対してあの佐々木って さとみっていうね、あれは一生懸命思い悩んで、うん、医師としてどうすべきか、この患者の人生をどのように私が救うことができるのか、ああ自分の無力さと自分の、ああどうすればいいのか思い悩んでいる日本人好みのパーソナリティ。私はね、財前五郎のパーソナリティのどっちかというと合うんですに日本人が好きなの、なだめすかし、一生懸命、ね、へそ曲げちゃった人を説得し、財前はそれをスパーッと切ってしまう。もし私がクリスチャンにならなくってですね、まあ、ああいう道を歩んだとすれば、あの通りになったと思いますね。おそらく野心に燃えてやりましたね、人を蹴落としても話がちょっとそれてきましたけども、私たちはね、そういう組み込まれたものに従って人生を選択し、右か左かを選び、その結果を身に招く。そしてまたどうしたらいいの、でまた右か左かやって選んでいく。だけど皆さん考えてください。選択するときに、右か左を選択するときに、どうして右って出るの、どうして左って出るわけ、何を根拠にして選んでいるんですか。今その時に右と選んで、それが本当に将来どうなるかっていうのは見えてます、見えてないんです。なのに私の今の何かね、自分の今までのプログラムがそう出せと言ってるから選んだんであって、皆さん自分で選んでいないんです。実は自分の肉に従って選ばされているんです。その時に思いを、いいですか、思いを御言葉に合うかどうかというふうに用いるんです。今自分の選択が御言葉に沿ってるかどうか、あるいはそのイエス・キリストの価値観がね、働いてるかどうか。もっと言うと、私たちのうちに新しい命が植え込まれている。その命が納得するかどうかで選ぶんです。御言葉が与えられている。うちには御霊が与えられている。御霊と御言葉は決して矛盾しません。その両方のシグナルがピタッとあったとき、内側がピタッとするんです。しっくりするの。自分の心を自分でやりくりしなくてよくなるんです。どっかに嘘があるとね、一生懸命やりくり、うじゃうじゃうじゃうじゃうじゃ、ここの中でね、やりくりやりくりが続きます。しかし神の道を選んだら、そういうやりくりがいらなくなります。内側に解放感が出る。これで自分がどの道にいるかが分かるんです。ですから決断するときに何に頼るんですか。
まず主に明け渡す。主よ。
さあそこでこの霊をじゃあどういうふうにこの魂ね、魂を霊のパワーで動かす、あるいは、もっと言うと魂を霊に依存させるためにはどうするのか、いろいろありますが、今日お話しすることは皆を呼ぶことです。創世記4章26節ここに書いておきました。こう書いてあります。セトにも男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。主の皆を呼び求めたのはこの時代のことである。ね、節の系列から 出たエノシュ、ここで主の皆を呼び始める。私たちね、いいですか、日本人もそうです。割とですね、いわゆる対面ね、あるいは名前っていうものを大事にします。例えば皆さんの名前をですね、ここに落書きしてですね、私がこれバッテンつけたらどういう気持ちします？これは自分が否定されているように感じますよね。名前とその名前の本人は一つなんです。特にヘブル語ではそうです。ですから名前には全部意味がある。例えばイエス、イエシュアという意味はどういう意味でしたっけ？イエシュアとは神は救い。ですからその皆を呼ぶときに私たちは何に預かるかというと、ただ単にお題目のようにイエスイエスって呼んでるんじゃなくて、イエスの実質に触れているんです。あのね、祈りの最後にね、イエスキリスト、私たちの立っときイエスキリストの皆によって祈ります、まあこれつけますけども、イエスの名にあって、あるいは名によって祈るというのは、それを最後につけるかどうかと関係ないですよ。私たちがその名前を持たれる本人の中にずっぽっと入って、その本人と一つになって祈ることが皆によって祈るということです。ですから皆によって祈る、ね、今年の年末ジャンボ宝くじ、主よどうぞ当たりますように、私たちの尊き主イエスキリストの皆によって。皆によって求めるというのはこういうことではない。私たちが主の霊と一つになって、その主の中に一体化されて祈り出すときに、主の祈り、主のうめき、主の霊のものが私の口を通して発表されてくるんです。ですからその時はですね、いいですか、自分勝手に祈ってる時はなんかね、調べてます。こうやって祈ってもなんだかな、あまりピンとこないと祈り思いながら一生懸命祈る。だけど内側に主の霊と一つになって祈るときは、油塗りがどんどんと増し加わります。いくらでも内側がですね、言葉が湧き出てくる。ですから分かるんです。あ、主の御心を捉えている。ですからその祈り求めたことは何でも叶えられる。ヨハネは言ってますね、あなた方が願い求めることは何でも叶えてくださると分かっている、知っている。だから願い求めたらすでに得たということが分かる。なぜ？一つだからです。主の霊と一つになる、これがイエスの皆によってという意味です。また別の箇所にありますね、あらゆることをキリストの名によって行いなさい、ね、何をあなたよくも言ってくれたら、イエスの名によって、イエスの名によって、何をあなた、こういうのは演技です。今私が何やってるか分かんなかったでしょ。イエスの名によってというのは、そのイエスのパーソンと一つになって行う、語ることです。内側に油塗りの感覚がいつもある。ですから内側が滑らかなんです。これがイエスの名によってなすということ。何よってというのをいくらね、ラベルのようにペタペタ貼っても、そういうのは単なる儀式です。違う、私たちのこの皆に呼ぶというのは、その皆の本体と一つになるということです。今や主につくものは主と一つの霊である。その一つの霊によって祈ることです。皆さん、この祈りは百発百中です。さっき宝くじのことを言いましたけども、皆さん、私前も言いましたね、祈りでもってお金を10億、何億、動かした。 よろしいですか。問題はどこから出た祈りかが鍵なんです。ですから私はね、お金のことを祈り求めちゃいけないって言ってんじゃない。そういうのは宗教です。皆さんはあらゆる面で豊かになるべきです。貧しくあってはならない。経済的にも物質的にも精神的にも霊的にもあらゆる面で豊かになるべきです。なぜ？天の父が豊かだからです。天の父の豊かさを皆さんを通して天の父は証ししたいんですから、遠慮なく豊かになってください。私たちがいろんな心の問題を抱えるときに、目の前にいろんなトラブルがある、人間関係が、ね、ある、それによって皆さんが心の病になるんじゃないんです。よろしいですか。心の病になってる人はね、必ずね、夫が、子供が、牧師が、あの人が、もうこれで分かります。心が偽ってます。人が悪いんじゃない、自分なんです。その自分の中にあるものを一生懸命隠そう、のが逃げよう、それを見るまいとして一生懸命、あの人この人、これがね、訴えの多い人の特徴です。ですからいろんな相談を受けた時に、自分が根本的な問題になってる、どうしたらいいですか、ルークさんと来る人はほとんどいません。あの人にこう言われ、あの人からこういう仕打ちを受け、こうなって、ああなって、こうなったから今私こうなってんです、どうしたらいいですか。本当に自分がね、この問題と関わるときに、まず自分が取り扱われる必要があるということに気づいた人は解放されます。いつまでも人人人人、これを言い続ける限りダメです。財前頃です。自分で選べ。私はあなたに対する義務を負っていない。自分で選べ。自ら選択をする。どちらを取るんですか。心の問題っていうのは外に何かがあるからじゃなくて、その外からの刺激によって魂をわーっとこう動かしてしまう。で、魂の中にですね、エネルギーがある。生まれながらに持っている精神的なエネルギーがある。そしてある問題を一心に見つめると、そのことにエネルギーが集中してくるんです。で、そのエネルギーが集中してここに塊ができるんですね。行為の精神分析の用語ではエネルギーを化石とするっていうんです。化石と。で、このことがね、ものすごく頭の中にこびりついてですね、もう忘れようと思っても忘れない。これが頭の中にいつもある。で、それを見れば見るほど感情は不安になって恐れに満ちてくる。ここにエネルギーの塊がある。これが皆さんの心を病にしてるんです。そうするとこのエネルギーがですね、ここに溜まっちゃうとですね、こっちに行くエネルギーがなくなっちゃう。だから頭の中が混乱してね、どうしたらいいでしょうか、自ら立てなくなってしまう。そうすると敵はいくらでもいろんな思いを吹き込んでいきます。そしてその敵の声を聞いて、私は呪われている、私はもうダメだわ、私なんかもう神から見捨てられている、悪霊の言う通りです、アーメン。自分の選んだものを刈り取ります。クリスチャンはね、悪霊に取りつかれておかしくなるんじゃないんですよ。思いが騙されておかしくなる。よろしいですか。いつも言いますね、歯を磨かずに甘いもんばか食べていれば虫歯になるのは道理、虫歯になってから金歯をくださいって祈るのはナンセンスだと言いました。虫歯になりたくなければ歯を磨き、食物をちゃんと管理しなさい。自己責任がある。選ばなきゃダメです。誰の言葉をどう聞くかによくよく注意せよとイエス様は言った。さあ、そこでこの内側に蓄積されたものを感情観念複合体と言います。感情といろんな観念がもつれて、そこにエネルギーがうわーっと固まってしまって、これが皆さんの心の安息を損なうんです。いつも心の中にこうね、塊があるの。だからこれがね、焦りとか不安とか恐れをね、助長するんです。この塊を溶かしてもらうことが、これが時にプライド、時にいいもの、私のもの、消極的な形だけではないですよ。私はこれだけやってきましたっていうものもその塊になってるんです。わかります？ ここにエネルギーが溜まっている。それを解消するのが十字架なんです。ですから内側のその凝り固まったものがある限り、私たちの内はね、いつもね、圧迫受けます。誰が圧迫してるの？悪霊、サタン、あの人、この人。違う、自分の中にあるその塊です。私たちの歩む道はもうゴツゴツゴツゴツ、いろんなものが、岩が転がっている、狭いくねくねした道なんでしょ。それをヨハネは何と言いました？この道をならし、まっすぐにする。これが御霊の働きなんです。ですから私たちはね、目の前の問題、あの人この人を変えるとかじゃなくて、まずその問題に自分がどう応じるかというところが問われるべきなの。真理に従って応じれば、皆さん必ずここの今日のコリンのメッセージにあるように勝利です。なぜ？それが道理だからです。皆さんはどういう人物？自分は何だと思ってます？自分は敗北者？自分は犠牲者？名もない、何にも力のない、単なるおばさん、おじさん、哀れな存在ですか？違う。皆さんは神の子、キリストと共に皆さんはすでに勝ち得て、あまりが、あるいはある英語で言うとね、あれはね、勝利者以上のものであると言ってるんです。皆さん自分で勝利するんですか？してない。してないけど、私たちは勝利者。それが適用されれば、必ず問題とかそういうところにおいて勝利になるの。歯を磨かなければ虫歯にならないの、虫歯になるのと同じように、真理を選べば必ず勝利になるの。道理です。法則です。その初めのこの選択は私たち自分で選べ。主の前に立つときに、あの人からこう言われた、私は誰かの犠牲者だって主の前に立って主に言い訳するんですか？主はペテロに言ったように、あなたは私に従え、あなたはどうか、1対1で聞くんですよ。その時にどう申し開きをします？今皆さんこの中でね、困ったな、言い訳考えなくちゃと思っちゃった人、私たちは言い訳いらないの。主とお目にかかるときは、ただ主に会うことだけが喜びであるべきです。これがクリスチャンの正常な状態。私はこれをやりました、あれをやりました、主よどうですか、私はあなたのためにこれだけ使いました。みんな主から何て言われます？あなたのことを知らない、あれをやりました、これをやりました。主は知らない。この内側に蓄えられている、いいですか、エネルギーをどのように解消するか。まず選択が私たちにあります。この道、選択を誤ったらますます迷路に入ります。この選択を、真理を取っていったら、薄皮を剥ぐように溶けてきます。糸が絡まっちゃったの、これを糸口をつかめばスルスルスルと溶けますよね。溶けてきます。焦ってこんなことやったら余計にこんがらがります。私たちはいろんな状況においてですね、どのように受け取ってどう応答するかで、これからの自分の状態が決まってくるんです。はい、その時に霊を活用し、真理を選ぶ。その時に皆を呼ぶというのが大きな訓練になります。私たちね、皆を本当にですね、心の底から呼びながら、悪いこと、イエスの御心に沿わないことはできないです。イエスの名を呼びつつですね、何かね、こそこそこそこそできないんです。イエスの皆を本当に呼んでいたらば、自動的に神の御心を行います。皆と私たちの関係は、ね、イエス の, あの実質を私たちのうちに実体化するために最も有効なんです。皆を呼ぶ。子供の頃皆さんどうでした？誰ちゃんにいじめられると、パパーって言って泣きついたんじゃないですか？あのね、悩んでる人見てごらんなさい。あの問題が苦しいんです、こう自分で追い込むの。あのこと、このこと、 みんな自分の中にね、こうやってね、なんて押し込めてっちゃう。心のね、タンスの中に押し込めてっちゃう。だからその押し込められたものにはエネルギーが溜まってますから、それがプップと吹き出してくる。でそれが吹き出してくると不安になるからね、あ、カウンセリングしてください、あ、予言ください、うじゃうじゃうじゃ、ぐーっと自分の心の中になぜ押し込めてしまうんですか。それはね、真実を見たくない、逃げたい、またそれがね、自分にとってトラブルになって、自分はそれに対抗しえないっていうのが分かると逃げるんです。逃げる。ですから心の病というのは、一つは逃避です。逃げてる。よく手首を切る人いますね。あのインターネットでね、出てるんですよ。私はこんなの手首になっちゃいました。手首切る人はちゃんとね、消毒して手首切ります。わかります？自己主張なんです。私はこんなに苦しんでるのよ、誰か私のこと構って。クリスチャンの生き方はそうであってはならない。自分の中に何かを押し込めて、それに蓋をしてね、でその感情をね、いろいろ取り繕う、あるいはそれから逃げるために手首切ってみたり何かしてみたり、そんなことをするんじゃない。トラブルがあって自分で追えない、そういう恐れを持ったらどうするんですか。ジーサス。ところが圧迫されている人、今まで主の皆を本当に使ったことがない人は声が出ません。声が出るようになった人は霊が解放されているんです。ところがね、声が出ない、内側がね、圧迫されているもんですから、主よ主よ、声が出てこない。この声が出る訓練をしなきゃダメです。本当に泣きたい時に泣けるようになれば、心の病気にはなりません。怒る時に怒ることができるようになれば、心の病にはならないんです。いろいろとその心をやりくりやりくりして、抑え抑え蓋をする、これが全てのトラブルのルーツです。私はね、人とこうお話ししてると分かる。あ、この人は抱えている、この人は解放されている。主はこう言われる。怖いな。いや、別に個々の問題は分かるわけじゃないですよ。霊が解かれてるかどうか、リラックスしてるかどうか、分かります？何か抱えてる人の霊というのはですね、よどんでるんです。自分でトラブルを抱えてる人の霊はね、その人の周りによどんでしまっている。しかし自由を得てる人の霊はそこにふわーっとね、解放されてくる、抜けてくんです。私たちがクリスチャンが霊が生きるようになると、霊でお互いに触れるようになるんです。この霊がその人の本質だっていうのは前回お話ししました。その霊の状態が周りに表現されてくる。私たちがその霊を本当にね、自由に解放するために皆を呼ぶんです。イエスとは神は救いという意味です。詩編の116編 4節を見てください。詩編の116編の4節、主の皆を私は呼ぶ。その前に何て書いてあります？一節から言いますと、私は主を愛する。主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてくださる。はい。私に耳を傾けてくださる。今、新共同訳でお読みしています。生涯、私は主を呼ぼう。死の綱が私に絡みつき、黄泉の脅威にさらされて、苦しみと嘆きを前にして、主の皆を私は呼ぶ。どうか主よ、私の魂をお救いください。私の魂を再び 安らうがよい。主はお前に報いてくださる。主の皆を呼ぶときに、もし生きていない人の名前を呼んでも何の反応もありません。神は生きている。生きている。その神は財前五郎みたいな人No. 神は憐れみに満ち、慈しみに満ちている主です。あなた方を救いたくてたまらない主です。13節、救いの杯をあげて主の皆を呼び、万願の捧げ物を主に捧げよ。17節、あなたに感謝の生贄を捧げよ。主の皆を呼び。ダビデはこのようにして主の皆を呼ぶ。あらゆるまとわりつくものがある、いろんなトラブルがある、敵がある、サウルに狙われるとき、ね、アブサロムの反逆に出会ったとき、彼は主の皆を呼んだんです。その主の皆は、神は救う。皆を呼ぶということは、相手のアイデンティティを認め、相手との関係に入るということです。皆さん、夫婦でどのようにお互いを呼び合ってます？おい、お前、何をあんた、それでも、何々ちゃん、名前を呼んでます？うちはね、名前呼んでんですよ。かおちゃん、名前を呼ぶか、あの夫婦ね、関係が分かるんです。名前を呼ぶということは、その関係に入るということです。一番冷たい夫婦は名前を一切呼ばない。おい、あれ、これ名前を呼ばなくなったらもう先が見えてます。お互いの名前を呼び合うんです。ですから外国ではみんなファーストネームでしょ。みんな名前で呼んでいる。私たちのこのね、神との最も親密な関係の証明なんです。皆さん、神は皆さんの名前を、よろしいですか、直接に呼んでくださると書いてある。皆さんの名前は、一人一人の名前が覚えられている。皆さん有名になりたい？これから皆さん有名になりたい？このキリスト教会の中で有名になりたいですか？皆さんはもう有名なんです。なんで皆さんね、あのアメリカ大統領のちょっと愚かなブッシュに、ね、名前を覚えてもらったら光栄だと思います。ブッシュがテレビに出てですね、横浜の誰々さん、もしテレビで言ったら、うわー、光栄ですか？ブッシュに名前を覚えられて何が光栄ですか？私たちは誰に名前を覚えられているの？神です！ハレルヤ！皆さんの名前を全部知っておられる。そしてその名前をもって個人的に親しく神が呼んでくださるんです。そういう関係の中に皆さんは生きることができる神なんです。なぜその神の名前を呼ばないの？自分でこもるの？なんでうーってなっちゃう？呼ぶんです。ジーザス、アッパーファーザー、内側から解放するの。全存在を持って呼ぶんです。皆さん、口先だけじゃなく腹の底から呼ぶんです。教会というのはどういうところだって書いてあります。第一コリント見てください。第一コリント一章の一節、こう書いてあります。神の御心によって召されてキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ。いいですね。その後何て書いてあります。すなわち教会へと言った後、すなわち 至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共にって書いてあるんです。教会っていうのは何だって言ってるんですか。すなわち主イエス・キリストの名を至るところで呼び求めている人々なんです。この当初の教会というのは至るところで主イエス・キリストの名前を呼び求めていたんです。皆さん、何かあるとすぐジーザス、すぐイエスよ、皆を呼ぶことによって皆さんの霊が生きるんです。なぜその皆の本体であるお方が皆さんのうちに霊的なパワーを注ぐ、また皆さんのうちにもうあるパワーが蓋が破られて出てくるんです。これが内側から溢れ流れる命の水の川川です。皆さんのうちにも水源が置かれている。その水源の蓋を外すのは皆を呼ぶ時です。リバイバルって何ですか。リバイバルってのは簡単に言うとイエス・キリストの皆だけが高く上げられることです。これ前回も言いました。人の名じゃない、あの先生この先生などうでもいい、イエスの名前だけが高く上げられる。あらゆるところでクリスチャンがイエスの名を呼び出すんです。これが誠のリバイバルです。名前を呼べば必ずそこにイエスの臨在があるんです。イエスの技がなされます。ローマ10の12から13にこう書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人との区別はない、同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して。この全ての中に皆さん入ってます。私だけ例外っていう人います。それはプライドですよ。御言葉に全てとあったら私もその中に入るんです。私は例外。イエスの十字架の効果は私には届かない。私だけは誰も救えない。プライドでしょ。救ってみるなら救ってみよう、俺が救われるならやってみよう。プライドです。これはイエスの十字架は全ての人を許し、全ての人の病を癒し、全ての人を自由にする、あまりあるパワーを持ってるんです。イエスの皆を呼び求める全ての人に対して恵み深くあると書いてある。アーメン。すべての人に対して恵み深くある。じゃあ鍵は何なの。恵みに預かるかどうかの鍵は私たちが主の皆を呼ぶ。皆さんに私がね直々に言って口を開いて呼べできないんですよ皆を呼ぶのは皆さんです。皆さんには何があります。自由意志。その意志をどちらに用いるかです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。誰でもです。私だけ例外という人いませんね。アーメン。誰でも救われる。この救いっていうのは初めの救いだけじゃないです。あらゆる場面において主の皆を呼び求める者は救われる。だから至るところでコリントの教会は名前を呼び求めていたんでしょ。このイエスの皆のパワーとイエスの皆の中にある富、これを経験せよって言ってるんです。イエスの皆が皆さんに与えられているということは皆さんは神のお墨付きを得ているんです。その神の権威を行使せよって言ってるんです。問題は皆さんが意思をどう使うかです。誰の名前に頼るか、どの真理を選ぶか、どの道を歩むかです。私たちは誰の道を歩みます。イエスの道。誰の名を呼びます。イエスの名。どの真理を選びます。イエスの真理です。この時皆さんはあとは自動的に何かが起きます。 皆さんの内側に何かがなされるんです。これが皆のパワーです。訓練しましょう。あらゆる場面でイエスの皆を呼ぶ訓練です。よろしいですか。もし黙りこくっちゃってうーってなったらそこでアウトですよ。もう敵の圧迫によって捕らえられてもいいよという指示表現です。私たちはイエスの名によって抵抗せよと言っている。敵の圧迫に対してイエスの名をもって抵抗せよと言ってるんです。敵が逃げ去るであろう。祈りましょう。Lord, oh, 主よ、今私たちにこの甘いイエスの名が与えられていることを感謝します。Lord Jesus, 皆が呼ばれるとき、あなたがそこにおられます。私たちはこの皆を知らず、いろんな世の中の権威とか世の中の何かに頼り、また自分の何かに頼り、これまでさまざまな難局を切り抜けてきました。しかし私たちの歩みはイエスの名による勝利であります。霊を用いることを教えてください。私たちの霊を閉じ込めておくことがないように、この私たちの魂から霊を解き放つことができますように、そのために自分を否みます。イエスの皆を呼ぶときに十字架が働くことを感謝します。それは自分に頼らず、人に頼らず、イエスよあなたに頼ることの表現であります。あなたの存在を認め、あなたとの関係に入り、あなたの真理を認め、あなたのパワーに服し、あなたを最も崇めることであります。皆を呼びます。あらゆる場面で皆のパワーを用います。その時あなた方の心の底から、腹の底から生ける水の川側が流れるであろう。もうぶち破れたクリスチャンになることができますように。おつに済ませたクリスチャンではなく、破れたクリスチャンとなりますように。主よ、私たちの魂を破いてください。これまで霊を閉じ込めてきた、その卒のない隙のないやりくり上手の魂に破れを入れてください。御言葉の鋭いメスを持って切り裂いてくださいますように。この時内側に霊が満ち溢れるでしょう。おお、霊が内側に躍動する経験を持つことができるでしょう。ハレルヤ。おー、ジーザス、ジーザス、主をどうぞ内側がもっともっと生きるように、霊の命が生きるように、おお、どうぞ私たちが取り扱いを受けることができますように、十字架のこの切り裂く鋭いメスのオペを受けることができるように、今までのこびりついているいろんなものから解放してください。あらゆる束縛から今私たちの魂を切り裂いて、死を自由としてくださいますように。そして唇を清潔してください。あのことこのことを訴え、あれが問題これが問題、おお、もうやめ。主よ、今私たちは真理を選びます。真理を告白します。私たちの語った言葉はその通り、その実を享受するでしょう。あなた方は口の実によって満ち足りるでしょう。ハレルヤ。思いを変えていただきなさい。思いを変えなさい。自分の思いを今御霊によって探っていただき、真理に反するものがあればそれから告白して離れるように。 Lord Jesus、 少し時間を取ります。主よ、今ここに一人一人集まった方々の中におい なたの真理に反し、あなたの十字架を無効にする、またあなたの御心を傷つける、おお、そういう要素、何か凝り固まっている部分、おお、その蓋がされて暗いところに押し込められている部分、ここに今触れてください。おお、立ち見、主をあなたの見ておいてください。おお、そこを解放してくださいますように。イエスイエスイエス、オーホーラムサナラマラナマ、オーハレルヤハレルヤハレルヤ、オーホーホーラマナヤナマ、口を開いて、オーララマサナラマ、オー霊を解放するように、オーホーホーラマナサナスタナマナ、オーララマヤナサナスタナマ、オー今御霊に触れていただくように、オーホーラマサナラマナナ、ハレルヤ、招き入れるように主の御霊を、主のタッチを受けるように、レシーブレシーブレシーブ、オーララマサナラマナナ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、オーラマサナラマ、オー自己憐憫の対してイエスの名を持って命ずる、離れ去れ、自己憐憫から解放されよ、あなた方は聖とされ、完全とされている、おハレルヤ、オーラマサナラマ、お主を解放してください。過去の古いもの、お偽り、欺きを解放してください。私は新しく作られた新創造である、神の子である、おこの新しい命に生きることができるように、おハレルヤ、お解放してください。お霊を解放してください。思いのと蓋を取り去ってくださいますように、おハレルヤ、おイエスイエスイエス、オーラマサナラマラ、ハレルヤ、オーホラマサナスタラマラ、イエスイエスイエス、オーラマサナラマラ、ハレルヤ、オーラマサナラマラ、ハレルヤ、オーイエスイエスイエスイエスイエス、オーホラマサナラマラ、オーホラマレラマサナラマ、ハレルヤハレルヤ、オーラマサナラマラ、オーホラマサナヤマナラマラロボ、オーママナサナマラ、オーラマサナスタラマラ、オーホラマサナヤマナラマラロ、オーハレルヤハレルヤ、オーラマサナラマラ、オーホラマサナスタラマラ。お口を解放するように、おほらまさらば、お口を解放するように、お口を解放すれば霊が解かれる、お口を解放するように、おほらまやらまさらばな、おハレルヤハレルヤ、おほらまさらばなら、おイエスイエスイエスイエスイエス、おほらまさらさらばな、おイエスイエスイエスイエス、おハレルヤ、閉じこもってはならない、自分の中に退いてはならない、出るように一歩踏み出すよ、おハレルヤ、おらまさらばな、ハレルヤ、おらまさらさらばな、おハレルヤハレルヤ、ハレルヤハレルヤ、ハレルヤハレルヤ、オーラマサラバナ、オーイエスイエスイエス、オーラマサラバナ、オーハレルヤ、オーイエスイエスイエスイエス、オー主よ、どうぞ私の内を探り、傷ついた道のあるかないかを探り、私を常しえの命の道へ導きたまえ、主よ、私を今探ってください、お御霊によって深くを探ってください、お暗闇の部分、恐れに満ちている部分、不安の部分、おささくれ立っている部分、主よ、あなたが触れてください、お油を乗り込んでください、油を乗り込んでください、イエス、かぐわしい油を、おほらまなやらまさらなま、お口を開き、自ら受けよ、油塗りを今受けるように、レシーブ、レシーブ、おららまさらなま、思いに入ってはならない、思いから出るように、おほらまさらなま、お、イエスイエスイエス、おらまさらなま、あなた方は新しい存在、新しい創造、あなた方は聖である、完全とされている、私の恵みはあなた方にとって十分である、あなた方の弱いところに私の恵みは現れる、弱い者は幸いである、傷ついた者は幸いである、ハレルヤ、受けよ、憐れみを受けよ、慈しみを受けよ、ハレルヤ、オーイエスイエス、求めよ、アスクアスクアスク、オーララマサララマ、アスクアスクアスク、ハレルヤ、オーイエスイエス、オーラマサラヤマナ、ハレルヤハレルヤ、オーホーラマサララマナ、オーホーラマサララマナ、オー今重荷を持っている者、重荷を持っている者、下ろしなさい、下ろしなさい、その心の引っかかり、その咎めを下ろすように、下ろしなさい、ハレルヤ、下ろしなさい、下ろしなさい、完全に下ろすように、おう自分で解こうと思ってはならない、アバ父よ、アバファーダー、おうジーザス、あなたが追ってくださることを感謝します、あなたの見ている全てを明け渡します、おほほらまさららまなま、おイエス、お今イエスの御手を、安らぎの御手、憐れみの御手を置いていただくように、あなた方の心のその部分にイエスのその御手を置いていただくように、憐れみ慈しみのお御手を置いてくださいただくように、手を挙げてください、おそして受けるように、レシーブレシーブレシーブレシーブ、お自分から出て受けなさい、お御座にタッチせよ、御座にタッチせよ、おー時期を得て助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか、 おこの大祭司は罪こそ犯されなかったが、私たちと全く同じように試みられた方である。あなた方の弱さ、あなた方の苦しみ、あなた方のもったいに対して憐れみをもたれる主である。あなた方の全ての問題を知っている、その苦しみを知っておられる主である。受けなさい、この主にタッチするように。 Receive Yes Receive Receive おハレルヤ Receive その時あなたも私たちの名を個人的に直接親しく呼んでくださるかと感謝します。私たちは神に知られているものであります。ハレルヤ。オージーザス。